こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、日本で今注目されている給付付き税額控除について、あなたがお持ちの資料をもとに深掘りしていきたいと思います。これ税金を払うだけじゃなくて、計算した控除額が税額より多ければ、その差額が国から、もらえるという仕組みですよね。消費税の逆進性、つまり所得が低い人ほど負担感が重くなるのを和らげようと。そういう狙いがある一方で、実現には課題も多いと。資料には AI を使った試算ですとか、海外の事例の分析なんかも含まれていますね。今日のミッションは、この制度を導入する上での、革新的な論点、それと他の国がどういう軽減をしてきたか、そこから学べる実践的な教訓を明らかにすることです。では、早速革新に迫っていきましょうか。
はい。この制度、所得の再分配を強めるっていう、大きな可能性を秘めているとは思うんですね。ただその設計とか実際の運用っていうのは非常にデリケートな問題でして、公平性をどう保つか、そしてどうやってスムーズに運営していくか、ここが最大の鍵になると考えています。
なるほど。ではまず制度設計のところ、特に日本ならではの難しさという点から見ていきましょうか。資料を読むと、まず資産要件、いわゆるアセットテストの必要性がかなり強調されていますよね。これはどうしてなんでしょう？
それはですね、日本に特有の低所得だけれども資産は結構お持ちだという高齢者層の存在が大きいんですね。
ああ、なるほど。
はい。ですから所得だけを基準にしてしまうと、十分な資産をお持ちの方にも給付が行き渡ってしまう可能性がある。それではちょっと制度の趣旨とはずれてしまいますし、現役世代の方々の納得感も得にくいだろうと。
確かに。
なので、公平性を担保して社会的な合意をちゃんと作っていくためには、一定以上の資産を持つ層を除くという基準が戦略的に不可欠だという分析ですね。これは単なる線引き以上の結構重要な意味合いを持っているわけです。
なるほど、なるほど。所得が低い、それだけでは対象にならないかもしれないと。もう一つ、子育て世帯の所得の判定、これも課題だと。
そうなんです。現在の税の仕組みですと、扶養控除の対象にならない16歳未満のお子さんが例えば何人いらっしゃっても、親御さんの課税所得ってほとんど変わらないんですね。
ああ、そうでしたね。
でも、当然ながらお子さんの数が増えれば、生活費はかさんでいくわけです。資料ではカナダの例が挙げられていましたけれども、あちらではお子さんの数をちゃんと考慮して所得の基準を調整する、そういう仕組みがあるんですね。
ふむふむ。
日本でもより実態に合った公平な基準をどう作っていくのか、そこが問われているということになります。
対象者を選ぶだけでも、これだけいろいろな要素が絡んでくると複雑ですね。では実際に制度を動かしていく段階でのハードル、これはどうでしょうか？海外の事例を見るとかなり大変そうだなという印象ですが。
まさにおっしゃる通りですね。資料にもいくつか国の例が載っていますが、まずアメリカの EITC。これは勤労所得税額控除といって、働く低所得層の方を支援するのが目的なんです。貧困削減には確かに貢献した面はあるんですが、問題はその複雑さですね。
複雑さですか。
ええ。ルールがものすごく細かくてですね、申請のミスとか意図しない不正受給というのが頻発していると。近年の不適切支払い率、これがですね、なんと 30% を超えることもあるっていうんですから、これはちょっと驚きですよね。
30%? それはすごい数字ですね。
そうなんです。ただ、これは多くが悪意のある不正というよりは、制度があまりに複雑なために起こるミスという側面が強いと指摘されています。ここから日本が得られる教訓としては、理論上の完璧さを追い求めるよりも、実際に運用できるシンプルさを優先すべきだということかもしれませんね。
シンプルイズベストと、イギリスでも何か大きな改革が難航したという記憶があります。ユニバーサルクレジットでしたっけ？
そうですそうです。英国のユニバーサルクレジット。これは、いろいろな給付金を一つにまとめようという、非常に野心的な試みだったんですが、鳴り物入りで導入したものの、IT システムの開発が遅れたり、行政が混乱したり、そして何より、受給者の方への支払いが遅れるという事態が相次いで、多くの人々を困窮させてしまったんですね。
それは大変な事態ですね。
ええ、トップダウンで少し拙速に進めた改革がいかに危険か。日本にとってはこれも重要な反面教師と言えるでしょう。緻密な計画と段階的な導入がいかに大事かということを示しています。
なるほど。 シンプルさと慎重な導入プロセスが鍵だと、比較的うまくいっていると言われることもあるカナダの GST-HST クレジット。これは消費税の還付に近い制度ですよね。こちらにもやはり課題はあるんでしょうか？
カナダの制度もですね、所得に応じて給付額を調整するなど洗練されてはいるんです。が、しかし、いわゆるラストマイル問題というのを抱えていまして。
ラストマイル問題？
ええ。所得税の申告に基づいて給付される仕組みなので、そもそも申告をしていない、例えばホームレス状態の方ですとか、社会的に孤立している層、そういった最も支援が必要なはずの人々になかなか届きにくいという問題があるんです。
なるほど。
これはマイナンバー基盤を活用しようとしている日本にとっても決して他人事ではないんですね。制度の網からどうしてもこぼれ落ちてしまう人々をどうやって救い上げていくのか。この視点は不可欠だと思います。
こうして見てくると、どの国も本当に試行錯誤しているんですね。結局、日本でのこの制度、具体的にはこれからどうなっていくんでしょうか。資料の結論としてはどうでしょう？
資料が指摘している通りなんですが、まだ何も決まっていないというのが、まあ、正直な現状ですね。
そうなんですか。
はい。現在提案されているのは、具体的な給付額ですとか、計算式といったものをまだ盛り込んでいない枠組み法という段階に過ぎないんです。実際の制度設計、つまり財源をどうするのか。これ消費税の増税も視野に入っているようですけれども、それから先ほどの資産テストを導入するのかどうか、対象者をどう絞るのか、普遍的な給付にするのか、選別的なものにするのか、こういった核心部分はこれから始まる自民公明立憲の3党による協議に委ねられているという状況です。まさにここからが本番ということですね。
なるほど。つまり大きな方向性みたいなものは示されたけど、その具体的な中身はこれからの政治的なまあ駆け引き次第だと。いやー、公平性とかシンプルさ、コスト、そして政治的な合意形成、このバランスを取るのがいかに難しいかよくわかりました。
そうなんです。そしてですね、この制度が持っている潜在的なインパクトの大きさ、これも注目すべき点だと思うんです。うまくいけば所得再分配を大きく前に進める可能性がありますが、一歩間違えればアメリカのように複雑回帰でコストばかりかかる制度になってしまったり、あるいはイギリスのような大混乱を招く、そういうリスクもまあはらんでいるわけです。ちなみに資料の試算の中ではですね、例えば消費税率を将来的に仮にですけど 15% に一本化するようなシナリオなども検討されていて。
ほう。
その場合、かなり手厚い給付と財政の健全化を両立させて、さらに財政的な余剰まで生む可能性がある、なんていう試算も示唆されているんです。つまり、単なる消費税の逆進性対策っていう枠を超えて、社会保障全体の財源問題を解決する道筋にもなり得るかもしれない。という、それぐらいスケールの大きな話でもあるんですね。
なるほど。単なるその場しのぎのパッチワークではなくて、もっと大きな社会の設計図の一部になり得る可能性も秘めていると。では最後に、今回の深掘りを踏まえてあなたが今後の展開で、ここを特に見ていくべきだと考える点を教えていただけますか？
そうですね。経済的な影響はもちろんなんですが、もう一つ私が個人的に注目しているのは、この制度の導入がもたらすであろう別の変化です。それはマイナンバーを通じて個人の情報、特に所得とか、さらには資産の情報までより集約的に国が把握し活用していく流れが一層進む可能性があるということです。
情報管理の側面ですね。
効率化とか公平性の向上という、まあ、メリットの裏側でですね、私たち市民と国家の関係性、あるいはプライバシーとかデータの管理のあり方、こういったものがどう変わっていくのか、この点は三党協議の行方と並行して、私たち自身がより深く考えていくべき重要な論点ではないかなと思っています。あなたもこの点をぜひ頭の片隅に置いておいていただけると良いかもしれません。
なるほど。効率化とプライバシー、そのバランスをどう取るか、これも大きなテーマになりそうですね。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。